正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月25日の午後1時を回りました。5月ももう下旬に入りました、今年のこの春先から初夏にかけてのこの生活はガラッと普段とは違う形に今なってしまいますが、このスタジオもちょっと雰囲気が違いますが皆さんどのようにお過ごしでしょうか。どうですか、荻野さん。
本当に、なんか一変というか、本当に意識もいろいろ変わったりとか、まずまあ生活がガラリと変わりましたよね。
そうですね、こんな中生活が非常にも苦しくなってきてしまってるっていう方もね、いらっしゃるとは思うんですけども、ただその普段の生活とは違う今のパターンになってるので、時間に余裕ができてしまった方は、やっぱりすごく考える時間が増えてきてると思うんです。でその一部を実はこの番組なので地球環境問題についてね、このコロナ危機が終わった後どのような社会にするべきなのかというのにちょっとこうね頭を巡らせてみるのもね、考えを巡らせてみるのもいい機会かなとは思いますが、今日の正木明の地球にいいことはですね、ゲストにお電話をつなぎましてね、お話を伺うんですが、このコロナ危機の中にですね、この中で大きなその動きが、日本政府としての動きがありました、この話を、中心にお届けしたいと思います、今日もしばらくお付き合いください、
ぜひ東京と電話つなぎますからね、楽しみにお待ちくださいね、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで今日はですね、本来ですとスタジオにお招きして
ね
しっかりとお話を伺いたいんですが、残念ながら、こういう状況なので新型コロナの状況なので、電話でということで、すごく今日も大事なお話をねいただきますが、ゲストご紹介ください。
国立環境研究所の副センター長、江守正太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
江守さんはそのずっと研究所にね、ほぼ詰められて、またはその全国飛び回ってという仕事がほとんどだと思うんですが、この新型コロナウイルスによる、外出自粛、徐々に解除にはなりつつありますけどもね、江守さんは、どんな生活を今されてるんですか。
毎日自宅です。
ご自宅ですか。
はい、ありがたいことにというか、テレワークができる仕事なので、快適に自宅から仕事を、してます。でイベントとかは公演とか全部延期とか中止になっていますので、もうその分ほとんどオンライン会議ですね。オンライン会議とか、オンライン講演もたまにありますけれども。
そうですか。
新しい生活様式になっています。
本当ですね。
そうですね。今回はね、この番組でも電話ということでね、失礼しますけども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はこのスタジオもね、荻野さんと僕の間にね、アクリルの板があって。
そうですよね。
なんとなく気持ち悪い雰囲気なんですが、今日もねしっかりと江守さんにねお話を伺いたいと思いますが、こんな状況の中でなんですけども、当然ね今は皆さん世の中っていうのが新型コロナウイルス感染に対する、対応であるとかね、今後どうするんだみたいなことで頭がいっぱい、生活も大変っていう方も多いと思うんですが、でもそんな中でもやっぱり気候変動問題がこれなくなったわけではないのでね、
もちろんそうですね。
そうですよね。で、もちろんそちらも、おろそかにしてはいけないということで、地球温暖化対策についてこの中で、この、騒動の中で大きな動きがあったそうですね。
はい、3月の末なんですけれども、ちょうどそのコロナの問題が深刻化し始めた、頃ですけれども、日本政府はですね、その国連に日本の、温暖化の対策目標を提出したんですよね。これが NDC っていうふうに言うんですけれども、 国が決定する貢献、ナショナリーディターミンドコントリビューションという英語の略なんですけれども、はい、つまり、まあ、パリ協定に基づいて、日本は2030年までに何パーセント、排出を削減しますよと、いうですね、この、 目標の提出を行ったんですよ。
これはその、ですからそのパリ協定を受けて各国がこの提出をしなさいよっていう決め事になっていて、それが今回提出されたということなんですね。
そうですね。
なるほど。
で、まあ、パリ協定の精神から言いますと、これ、うん、世界全体で各国の目標を達しても全然足りないということなので、
はい、
まあ、皆さん野心を引き上げて、その今までこれぐらい出しますよと言ってた数字よりも、引き上げたのを出してくださいっていうのが、事務総長とかはこうずっと繰り返し言ってた、ことなわけですけれども、
あ、
まあ、日本から出てきた数字というのは、はい、以前まあ、これを出そうと思ってますというふうに言っていた、数字がそのまま出ました。で、具体的に言いますと、
はい、
2013年度を基準にして、
はい、
2030年度で 26% の削減を目指すと。で、数字でいうと同じなんですけど、まあ、ただし、さらにですね、削減を追求するよという意気込みだけ追加して、提出したということになります。
まあ、この数字というのは世界的に見てどういうふうに捉えたらいいんですか？
例えばヨーロッパ、EU ですと、
はい、
1990年を基準にして、まあ、40% 削減というのを出していて、でそれをですね、さらに50から55% に引き上げようという議論を始めてたところだと思うんですよね。
とはいえですね、その、まあ、日本も何もしないわけではなくとりあえず 26% 削減と、ということはとりあえずこれを実現しなきゃいけないと思うんですが、
はい、
やっぱりこう世界的にはちょっと遅れ気味というふうには、まあ、僕も思いますし皆さんも、ね、思うと思うんですが、そのあたりいかがですか？
そうですね、まあ、日本のですね、まあ、約束草案といって INDC っていう NDC に I がついてですね、
はい、
まあ、これぐらい出そうと思ってましたと、いうのを決めたのは、2015年なんですよね。まあ、パリ協定に先立ってということですけれども、
5年前、
はい。でその時っていうのはこれ、まあ、26% っていう数字を決めたんですが、
はい、
まあ、エネルギー基本計画というその国 の、 その専門家とかその政府の議論があってですね、
はい、
それで、まあ、石炭何パーセントにしようと、原発何パーセント、再エネが何パーセントっていうような数字を、まあ、これぐらいを目指そうということを決めました。
はい。
でその他にいろんな対策をするとそれぞれ何パーセント減るねということを、まあ、具体的な積み上げで 26% 説明きる、しきると、そういうことをやったんですよね。
はい。
でこれは日本 の、 まあ、非常に真面目なやり方でありまして、26% 減らすって言ったらこういうふうに減らせばちゃんと減らせるということを、ちゃんと説明できると、でその通りにやれば減らせるんだという数字を出したと。でもしかしたら他の国っていうのは必ずしもそうじゃなくて、
はい、
まあ、今はどうやったらやるかは具体的にはそんなにはっきりしないけれども、こんだけ減らさなくちゃいけないんだと、で、まあ、頑張ればできそうだという数字を出しているところもあるんじゃないかと思うんですよね。
で逆にこの細かさがちょっとあだになってる感じですかね。
まあ、そうですね。で、ですのでもっと大きい数字を言えっていうふうに急に言われてもですね、
はい、
日本の場合はその検討をやり直さないと、じゃあ頑張って 30% にしますっていうふうにですね、言えないわけですよね。あるいは 35%、まあ、数字は分かんないですけれども、
はい、
まあ、言えないわけです。エネルギー基本計画の、見直しというのをやって、で温暖化対策計画という、まあ、環境省の方の今度は計画もあるんですけれども、さらにどういう対策をするかという議論をやって、そういう、まあ、かなりその行政的な手続きがかかる、それを経ないと、その新しい数字が言えないという、まあ、ことになっていって、ですので今回は数字としては26をもう一回言うしかなかったというのが、まあ、政府から見た時の、説明になるんだと思います。
なるほどね。 まあ、今回の新型コロナウイルスの件でまたそれがね、目標を立てられたとしても遅れてしまう状況の中ということ、ちょっといい要素がねあまりないですけれども、まあ、いずれにしても今その政府が言ってる 26% 削減目標、これはもちろんクリア しないといけないわけですもんね。うん、でここでね、江森さん一曲お届けして、その後にですね、具体的にじゃあどうやってこの 26% 削減を実現させていくのか、そのお話をねまた伺いたいと思います。はい、後半よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではここで一曲お届けします。
はい、ミスターチルドレンでくるみ。ミスターチルドレンでくるみを聞いていただきました。
はい、さて今日はですね、電話をつながしていただいて、はい、江森先生とね、お話をね、しているわけなんですが、
そうですね、東京につながせていただいてます。はい、
後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でさあ、まあ、実際にこの日本が立てたこの削減目標をクリアできるかどうか、ということなんですが、そのあたりいかがですか。
はい、まあ、もちろんこれはですね、上積み本当はしなくちゃいけないので、軽々とクリアしなくちゃいけないわけなんですけれども、当初 その目標を計画した時の考え方との比較で言いますと、まあ、一つはちょっと、まあ不安要素というか、足を若干引っ張る原因としては、原子力発電所の再稼働なんですよね。でこれが政府の基本計画ではこれをガンガン再稼働してですね、電力の20から22% 賄うという計画になってるんですよ。でこれはもうその計画の時点から本当にそんなに再稼働するのかと、できるのかということはあったんですけれども、そういう数字になっていてですね、でこれは当然と言いますか、なんと言いますか、そんなに再稼働できていません。
はい、
まあ、いくつか再稼働した分によって CO2 の排出量をここまである程度削減に貢献してきていますけれども、とても20とかにはいきそうにないというのが原子力ですよね。で、まあ、一方でですね、まあ、再生可能エネルギーの主力電源化ということが言われるようになってきていて、エネルギー基本計画の時点でもですね、22から24% 電源を賄うというですね、まあ、再生可能エネルギー、つまり太陽風力とかですね、まあ、バイオマスとか、そういったものですけれども、これがですね、おそらくその計画を上回っていくペースで、太陽風力とかは日本でも増えていると思います。
これはいい要素ですね。
そうですね、
はい、
でただやっぱりその、計画に比べると原発の再稼働が目標よりも随分届かないことを補って、さらに上積みするほど再エネが増えるかどうかと、いうことで考えますと、やっぱりこの今の、まあ、延長でいくというよりは、やっぱりその、まあ、さらにその再エネの導入っていうのを加速させるような、 まあ、政策が必要ということかな、まあ、上積みをすれば目指すとすれば特にですね、まあ、そこが大事なんじゃないかなというふうに思います。
その再生可能エネルギーの分を増やせるその可能性はどういうふうに捉えたらよろしいですか。
ですね、まあ、今その再生可能エネルギーを増やすにあたってもいろいろな課題がですね、あって、今までその固定価格買取ということで、まあ、非常に儲かるように設置する事業者が儲かるようにしてやってたんですけれども、それだと国民負担が増えてしまったと、でそれで設置がですね、日本の場合他の国に比べてあんまり安くなっていかなかったじゃないかということがあって、これからはそういうその補助制度なしで安く、もう本当に安くなったから補助制度なしで儲かるからどんどん入れましょうという形に、なっていく必要があるという、ことであるとか、あとはですね、やっぱりその初期にはそういう儲かる制度だったので、まあ、山を切り開いてメガソーラー作ったりとかですね、
はい、
まあ、そういう悪い副作用というか、
別の意味のなんか自然破壊みたいな、
ね、自然破壊がですね、はい、起きて、まあ、良くない面も乱開発というのもあったので、それを見直した上で、それでも進んでいきますよというふうにどううまくできるかとかですね、あとは接続の問題ですね、再生可能エネルギーにその、まあ、優先的に、まあ、その電線につながせて、もらって、まあ、どんどん安定的に、増えていくと、
はい、
であとはそのこれから新築で家を建てる方とかは屋根にソーラーパネルつけて、でかつですね、はい、これから蓄電池がどんどん安くなっていくので、まあ、あるいはその電気自動車とかハイブリッド自動車とかの、バッテリーに、発電した電気を貯めることにして、まあ、もう売るとあんま高くないので自分で消費してそれで得してくださいと、いう形になっていくんだと思います。
うん、なるほど。森さんは実際、まあそう、まあ、マイナス面ちょっと期待できる面そうでない面合わせてその 26% 削減、これはやっぱり難しいでしょうか。
いや、もうこれは当然 26% は軽々超えるつもりで、追加的なまあ、投資なりですね、あるいは制度整備っていうのをどんどんやっていく必要があるんだと思うんですよね。って言いますのはやっぱりその本来これ何パーセント目指さなくちゃいけないかという話が一方であるわけですよね。
はい、
はい、でそれはやっぱりパリ協定では世界全体で、その世界平均気温の上昇を、産業革命前に比べて2度よりも十分低く、
はい、
で 1.5 度、未満を目指そうと、
はい、
いうことになっていて、
うん、
で IPCC の特別報告書というのが出てから世界はぜひこれは 1.5 度未満目指すべきだという雰囲気になってるわけです。でそうするとですね、まあ、大雑把に言って、世界の温室効果ガスの排出量、まあ、CO2 の排出量って言った方がいいですかね、はい、CO2 の排出量を、2050年前後にまあ、ゼロにする必要がある。
ゼロにする、
はい、でそのためには、2030年までには世界の排出量を今の半分ぐらいにしたいと、いうペースが必要なんですよね。で、まあ、世界でこれを半分にするわけですの で、で先進国っていうのは発展途上国に比べると、まあ、さらに減らしていかなくちゃいけないと、発展途上国これから成長しなくちゃいけない分があるので、まあ、どうしてもそのもうすでに、なんていうかこう経済成長を十分にしてですね、
はい、
まあ、十分にその工業化が進んで、その対策もしやすい先進国っていうのは、世界の平均よりはより下げていく、まあ、必要があると、考えるべきだということになるんですけれども、でそうすると、2030年までにはその50とかそれよりももっと大きい数字と、いうことが、まあ、世界の目標に照らすと求められて、でそれが今 EU が議論している 55% とかそういう数字なんだと思うんですよね。
実際 EU はそういう議論がもうしてる始まってるということなんですね。はい、で
それに比べると 26% ってその半分ですから
ですね。
で、まあ、もちろんこれ基準をどこに取るかとか、あと国によってエネルギー事情違うしとか もちろんいろいろそういう議論はあるんですけれども、
はい、
やっぱりその精神としてはそこを目指さなくちゃいけないということは我々は忘れちゃいけないんだと思います。
なるほど。 ね。もちろんその特に最近は若い人たちがね、そういう情報も持って、その政府に対してもっともっとヨーロッパ並みに削減したらどうかっていうね、強いこう、活動もねされているようですけれども、アメリカとかはいかがですか。あのこれから選挙がね控えてますけども、
まあ民主党がですね、今度あのトランプ大統領を破って、大統領選で勝てば、あのかなり大胆な気候変動政策っていうのは、まあ、次の政権では行われる可能性が出てきたというふうに言えると思います。
なるほど。江森さんね、もう一つね、今 の, その新型コロナウイルスの感染防止で、はい、経済がその世界的にも大打撃じゃないですか。
そうですね。
とんでもない状況に、まあ、まだまだ影響これから残ると思うんですけども、
はい、
あのとなると、そのコロナウイルスのこの感染拡大が収束した後、一気にこう生産活動が激しくなって、二酸化炭素をとんでもなく排出してしまって、なんかこう、はい、いい要素がこの後はないように僕なんか思うんですが、いかがですか。
そうですね、今ですね、はい、まあ、ご存知かと思いますけれども、経済活動の縮小によってCO2 の排出量は世界的に減ってます、
はい。
でまあ、ただこれはそのめちゃくちゃ、その例えば半分ぐらい減ってるかっていうと、そんなことなくて、この収束すればですね、
はい、
もちろんそのリバウンドする、まあ、今その減ってるのは一時的だろうということが考えられていて、
はい、
コロナ後のですね、
うん、
まあ、ポストコロナなのかウィズコロナなのか分かりませんけれども、
はい、
まあ、経済対策において気候変動対策っていうことを組み込んでいくかと、優先させていくかということが世界的な議論になり始めたところなんですよね。
分かりました。ちょっともう時間がもうなくなってしまったので、はい、その気候変動問題とその新型コロナウイルスのこの感染拡大についてのお話をね、また次週伺ってもよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
すみません、まあ、今回ここまでということで、江森さんお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
東京に電話をつながせていただきました、国立環境研究所の江森聖太さんでした。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では皆様からお便りをお待ちしております。宛先はこちらになります。皆さんどしどしお寄せくださいね。荻野さん、お願いします。
はい、お便り、おはがきの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募ください。
はい、よろしくお願いいたします。、はい、
ね、プレゼントももう本当たくさんの方ね、毎週メッセージもいただいてました。ありがとうございます。はい、さあ、そして今月もですね、皆さん防災グッズですよ、来週発表となりますので、防災グッズご応募お待ちしています。
はい、ということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。